正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は7月12日の月曜日午後1時を回っております。先週あたりのねお天気ずっと見てると、今の主役の梅雨前線がね、しっかりと日本付近に停滞していて、で、しばらくはねちょっとだけ日本列島から離れていたので、大丈夫だったんですよ、関西の場合はね、だけれどもその後やっぱり前線がちょうど関西付近に停滞すると、一旦降るとなったらもうすぐにこう警報が出たりとかね、災害に結びついてしまうような降り方をしたりとか、でこれはやっぱりもう地球全体がね、昔とは今違ってるんだよっていうことを知らせてくれると思ってください、それがねそういうことを、現実になってしまってるのでね、なので、この番組はねその地球環境についてのお話をいろいろさせていただいてるんですけども、やっぱり地球に優しい生活をいかにしていくかっていうのね、
日々のね努力をしなきゃいけないっていうことですね。
大事だっていうのを改めてね皆さん考えていただきたいと思います、
はい、
でね今日のこの番組はですねちょっと普段と違うことをしようかなと。
あ、そうですか。
ちょっとお楽しみにとりあえず始めましょうか。
はい、はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて梅雨真っ只中の今ですね、また昨年同様コロナ禍の中、でなんとなくやっぱり気分が沈みがちでね、いつになったら普段の生活に戻れるのかと、なおかつお天気がこんなのでね、すっきりしない気分がちょっと落ち込むという方多いと思いますが、今日のこの番組はですね、将来の希望を胸にということで、
なるほど、
幸運を知らせてくれるというか、いろんな例えがありますが、虹についてのお話をします。
いいですね、虹ですか、夢がある。
ね、この番組では毎回ね、恥ずかしながら私セレクトで1曲お届けしていますが、
いやもう本当にね、もういろんな曲をね正木さんが持ってきてくださってますが、
娘の力を借りながらねそれから過去の体験を紐解きながらというか、ね、引っ張り出してというか、
そうなんですよ、そのうちね、もうねなんて言ったって音楽ギターも弾かれるね正木さんですからね、もうそのうち生演奏があるかもしれませんけど、あら黙ってる、リスナーの皆さんのねこういろんな声があったらきっとしてくれると思うんですよねって言っときます
さてと、ギター練習しよう。さて、その前曲、毎回ね曲をお届けしてるんですが、今日はですね、その虹をテーマにした、または虹をタイトルにが入ってる、虹という言葉がタイトルに入ってる曲をできる限り多くお聴きいただきたいと。
なるほど、
梅雨のこの鬱陶しい気分を和らいでいただきたいということでお届けしたいと思います。
はい、
でどんな曲、たくさんありました。
ありますか、はい、
でもねすぐに浮かんだのは僕はこの曲なんですね。夏の青春ラブソングです。1979年のヒット曲。
あ、これは懐かしい
夏メロですかね、はい、どうぞ、
チューリップで虹とスニーカーの頃。
わがままは男の罪、それを許さないのは女の罪。若かった、何もかもが、あのスニーカーはもう捨てたかい。
濡れのトレーナーが乾くまでだけ
チューリップで虹とスニーカーの頃聞いていただきました。
あの僕が曲をね、まあ、選んでる時に、うんね、ついついやっぱりねフルで歌いましたね。
あそうですか
はい、チューリップでした、
うん、
さてあの虹の話なんですけどもね、あの虹って言えば、はい、あの例えば風水とか、うん、仏教でも縁起がいいものとされておるわけです。
はい、
で虹がラッキーサインであることは世界共通の考え方、
うん、
で虹っていうのはね昔から願いを叶えてくれる力があるとされたり、
うんうん、
虹を見たらサポートしてくれる人から現れる
あらら、
うん、などといった言われが存在しているんです。
それ素敵ですね。
あの虹ってね英語ではレインボーって言うんですよね。レインボー、
うん、
でこれ2つの言葉がつながってまして、レイン、
うん、
雨、
はい、
とボーっていうのは弓矢の弓のことです、うん、
なるほど、
うん
うん、
だからレインボー、
レインボー、
ね、で日本では虹っていうと実はねこれ空にかかる大きな蛇というふ
う
に見ていたんだそうです、昔の日本。
そうですか、へえ、
うん、でこのね根本となる考え方が中国、古代中国から来ています、うん、
はい、
うん、でですね、あの蛇っていう漢字を思い出してください。虫編なんですね。
はいはい、
うん、でそのねあの蛇って昔は虫の仲間と考えられていたんです
。そうなんだ、だからあの字なんですね。
虫とはちょっと僕は思えないけど、そのなんだろう、ミミズがでっかくなったのとかそんなイメージかなと思うんですが
、はい、
うん、でねこの虹という音には実は昔いろんな漢字が用いられていました。
へ、
例えば虫編に兜という字、ちょっと難しい字
ですね。これでも虹と読んだんですか。
そうそうそう、それから虫編に帯、
あこれはなんとなく意味をね、こうあの想像できますけれどもね、細長い感じです
ね。それから虫編に東とかね、まあ、いろんなそういう字があったんですね。でももちろん全て虫編なんですね。で今使われているこの虫編に工、工場の工、ね、これはこうというこの字っていうのはこの字の形ね、
はい、
天と地を結ぶ形とされています。つまり虹っていうのは天と地を結ぶ蛇という意味なんだそうです。
なるほど。
虹っていうのは縁起が良くて幸運をもたらしてくれてと、私たちにいい方向、はい、私たちをいい方向に導いてくれるという流れで2曲目僕選曲しました、
はい、
前前へ、
うん、
数センチずつでいいから耐えて前へというふうに綴られております。
勇気出そうですね、
はい、
はい、高橋優さんで虹。
裁くルールなんかないのに、常識だ格式だ、はみ出せばタッチアウトだとがんじがらめの毎日だから、お手本通り言う通りお利口なふりをして、空気読んで言葉飲んだ自分じゃない自分がうずき出してきたんなら、前へ前へ、数センチメートルずつでいいから耐えて痛むけど、それくらいが上等だろう、また立ち上がろう、あの空より青く、太陽より眩しい、たとえ泥にまみれても傷だらけで泣いてても、また走り出す背中はただ美しい、その夢に届きそうだ。
川しゆさんで虹をお聴きいただきましたね。
はい、非常にテンポのいい曲で、はい、やっぱりグイグイと ね、あの優しい高橋優さんの顔を見ながらだけどどんどん引っ張られていくというね、あの多分こういうあたりが若者たちにすごく受けるのかなと思いますね。
いい歌だ、
うん。まあ、今日はですね虹をテーマにお届けしていますが、
はい、
一問一答でいきますね。虹はなぜ雨上がりにかかるのでしょうか。
なぜですか。
でね、これ厳密に言いますと雨上がりではなくて、
うん、
自分のいる場所の雨が移動して他の場所でまだ雨が降っていないと虹はできません。
なるほど、うん、
それか自分のいる場所のすぐ近くで雨が降っていて、はい、自分の住んでいる場所は晴れていたりとかね、
うーん、
そういう、まあ、状況の時に虹っていうのができます。まあ、こういう条件が揃うと、
はい、
どういう現象かと言います。ちょっとここ難しいですが、
これ知りたいです。
太陽の光がまだ雨が降っている場所の大気中を通っていきます、うん、要するに水滴がたくさんある場所のを太陽の光がバーって通っていくんですね、
はい、
そうするとその雨粒水滴に反射したり屈折したりして虹ができると。雨が降ってる場所に日の光が当たると、
うん、
その雨によって反射とか屈折とかちょっと難しいですかね、こういう現象を起こしてあの七色の虹ができるんですね。
なるほど、う
ん、だから日差しと降ってる場所がないとこの2つ揃わないと虹はできません、
うんうん、
でなぜ虹は七色なのかと、
はい、
太陽の光って、ね、実はいろんな色が含まれているんですね。まあ、それをあの虹っていうのは7つに分解してくれてるんですね。赤、だいだい色、黄色、緑、青、藍色、紫、この7つ、うん、アメリカやイギリスって6色なんですって、
はい、
虹って。
へえ。
ドイツでは5色なんですって。
へえ。
まだありますよ、
はい、
アフリカの一部の地域では暖色と寒色、明るい方と暗い方っていう2色、
うん、
2つの、まあ、色、
うん、
でできてるっていう地域もあるんです。そういうふうに言い張る地域があるという。
なんかあの味覚に関しては結構ね、うん、この繊細な私たち味が分かる民族としてね、
うん、
世界でも ね、
繊細ですよね、日本の、ね、味っていうのは ね、
ありますけれども、うん、色もみたいな、これ初めて聞きました、
ね
えー、知らなかった。
でもこうやって考えたら日本の7色って考えるっていうのはこれ微妙でやっぱり趣あるなと思いますよ ね。で7色以上の国は残念ながら調べられませんで
した。
見つからなかったですね。
うーん。
さてここで3曲目をお届けしますが、
はい、
歌詞にこんな歌詞があります。これから始まるあなたの物語、
うん、
ずっと長く道は続くよ、虹色の雨降り注げば空は高鳴る、
うん、
これ人生の応援ソングになります。お聴きください。
はい、彩香で虹色。
Cheers.
で虹色お届けしました。
うん、彩香の曲ってなんとなくやっぱり後押ししてくれるイメージめちゃくちゃありますね。
勇気もらう、はい、いいですね。
ね、
はい、
今日お届けする中で唯一の女性シンガーでございました。
はい、
はい、さて虹に関するねいろんな話題2つ目ね、
うん、
虹がかかる方向って決まってるんですか。虹ってどっちの空にかかるか、自分が立ってるところに、これ実はね決まってるんですよ。
決まってるんですか。
決まりがあるんです。
そうですか。
だからこの方向、例えばこのねラジオ関西のスタジオから六甲山の方に見たいってなっても、
うん、
見れる時と見れない時もあるんですよ。
なるほど、
うん、虹っていうのは、
はい、
必ず太陽の反対側の決まった位置に出現します。
太陽の反対側ですね。
太陽の反対側です。
うーん、なるほど。
だから私たち皆さんが太陽を背にして立った時、
うん、
太陽の光の進む方向から常に42度の角度で現れます。
難しい、
うん、まあ、要するに太陽を背にしてください。
なるほど。
そうするとそっちの空を見れていると、うん、さっきのね雨が降ってる、それから遠くで雨が降ってる、それから、うん、日差しがある、この条件が揃ったら、まあ、虹確認できる可能性があると。
なるほど、
うん、
ね、
で太陽の位置が低ければ低いほど、例えば日の出後とかね、
うん、
直後とか夕焼け夕暮れ前、
はい、
太陽の位置が低い時って虹も低いところにできますので、まあ、確認しやすい。
なるほど。
かなという、まあ、一つの目安があります。
もうとりあえず出会ったら嬉しくって見つめてたりね、写メ撮ったりするんですが、
うん、
方向までは角度とかも全然分かってなかったですね。
ね、で、うん、僕、まあ、前から思ってるんですけども、その天気予報の中にね、
はい、
この二次情報をどっかで挟みたいなと。
あ、入れてほしいですね。
今日はちょっと虹出るタイミングありそうですよっていうのを ね、
ね、
最近災害が多いから、
ね、
そういうちょっと明るい情報もね常に入れたいなと頭の片隅にはあるんですけどね、まあ、タイミングがあればねお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
さて今日最後の曲になりますが、
はい、
これはもう皆さんご存知の今すごく売れてて、まあ、ちょっと前かな、うん、僕も大好きな曲です。お聴きください。
菅田将暉で虹。
泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ、本当にありがとう。情けないけれど、だらしないけれど、君を思うことだけで明日が輝く。ありのままの二人でいいよ、日だまり見つけて遊ぼうよ、ベランダで水をやる君の足元に小さな虹、ね、一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にきつく
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日この番組いかがでしたでしょうか。ちょっと普段とは雰囲気も変えて ねお届けしました、
はい、
もうなんとなくこうイジジとする空気の中なのでね、ちょっとこう考え変えてみましたが、皆さん、
ね、
感想などありましたら ねお寄せいただきたいんですが、
お寄せください、
うん、 今日もですね、はい、たくさん実はいろんなお便りをいただいてますので、いくつかご紹介させていただいたと思います、
ね、はい、18歳大学生からいただきました。
お若い方、ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームがお刺身さん、ありがとうございます。今年は梅雨の入りが早かったから早く梅雨明けかと思ったけど、梅雨明けて前に連日の雨で、今回は静岡県熱海市に甚大な被害が出てしまいましたね、というメッセージいただきましたね、うん、野菜とかには水が必要、人間が生きていくためにも水は必要です。でも角度を変えたら水は怖いもの、ポツポツの雨なら大丈夫だけど、雨も集まるとすごい力になる、家も一気に流してしまう、川から海にゴミが流れる、海が汚れる、悪循環ですね、というね、ちょっとこうコロナ禍での避難生活気の毒な気持ちをね、ちょっとこう感じた、あの18歳大学生からメッセージいただきました。ありがとうございます。
女性の方かな、
女の子です ね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
なんかお若い方からも、ね、お便りと久しぶりで、ちょっと ね嬉しいですね。ありがとうございます、
はい、嬉しいです。どんどんねメッセージください。お待ちしています。
この、ね、静岡のね熱海なんですけど、皆さんもね、ニュースの映像とか見たことあると思うんですけども、はい、やっぱり人間が作るその家並みと自然が一気に力を発揮してしまった時のスケールの違いがね、はい、すごくよく分かったかなと思うんですよね。
本当にね、今回も人災なんていうこともね、いろいろ調べないと分からないこともありますけれども、
お刺身さんのねこのお便りの中でも、その、普通の雨だったらいいんだけども、やっぱり雨が集まるとすごい力になってしまう、で実はこれが自然なんですよ、で僕たちは自然の中にいるっていうことをやっぱり忘れちゃいけなくて、だからといってその安全安心はね追求していかなきゃいけないので、そうなるとやっぱり人間が知恵を働かして、事前の予測情報であるとかね、この山の開発はいいのかどうなのかということをやっぱりどんどん知恵を使ってね、いい方向に向けていかなきゃいけないっていう、これも僕たちの宿命みたいな、ね、ものかもしれませんね、
はい、
はい、考えさせられます、ありがとうございました、
ありがとうございます。はい、その他にもね毎週ねいただいてます、マハブルさんとかですね、もう本当にいろんなメッセージをたくさんいただいています、ラジオネームよしさんもありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ね、番組のおかげで毎週学ばせていただきありがとうございますともいただいてます。
頑張りますね
嬉しい
皆さんとともに勉強していきましょう、
ね、
はい、はい、ということでまだね皆さんお便りください。今日のね、感想でもね結構なので ね、お願いいたします、
は
い、
おはがきお便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしとお寄せください。お待ちしております、
はい、お待ちしております。ということで正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。